時刻は10時7分を回りました。今日も FM 舞鶴マリンステーション京都スタジオからライブでお届けしておりますベイサイドモーニング京都。冒頭にも申し上げました通り、今日はですねゲストの方をお迎えしておりますので、ご紹介させていただきます。舞鶴市産業振興部観光まちづくり室から舞鶴引き上げ記念館の史実の継承係長濱田豊美さんにお越しいただきました。濱田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日は濱田さんにはですねこの舞鶴引き上げ記念館について、そしてまたこれから開講されるある講座についてお話を伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いいたします。まあ、それではまず舞鶴引き上げ記念館なんですけれども、はい、もうねこのラジオでも何度か皆さんにもお伝えしておりますし、本当に皆さんよくご存知の方が多いかと思うんですけれども、改めて濱田さん、はい、この引き上げ記念館についてお伺いしていってもよろしいでしょうか。
はい、舞鶴引き上げ記念館は、
はい、
戦後第二次世界大戦の後に海外で強制労働等を強いられた方々が舞鶴の方に引き上げてこられたんですけれども、
はい、
それに関する多くの資料であるとか、歴史について後世に伝えていきたいということで、開館し昭和63年に開館した記念館です。
あ、そうですか。この引き上げ記念館63年にこれは開館したわけなんですね。
はい、
先ほどもおっしゃってたようにその戦後引き上げということが行われて強制労働を強いられてきた方々が引き上げてこられて、そして、引き上げ校としては日本でも何校かあったんですよね。
はい、援護局としては10校、はい、その後、小さな引き上げ校としては含めると18校ほどありました。
その中で舞鶴っていうのは、はい、最後まで引き上げ者を受け入れたということなんですかね。
だいたい他 の, 引き上げ校は 2,3 年で、閉局しているんですけれども、
はい、
舞鶴だけは最後13年間最後まで引き上げ者をお迎えしたという歴史があります。
ということはその舞鶴の方だけではなくて、はい、もう日本各地 の, 引き上げ者の方がここ舞鶴をその初めての日本の地として踏み入れられたということなんですよね。
そうですね、舞鶴から全国へ帰っていかれたその第一歩を踏みしめられた方土地ですね。
もうということは舞鶴と引き上げっていうのは本当にこう切っても切れない、
そうですね、
なんかすごくつながりというか、はい、歴史があるということだと思うんですけれども、
はい、
こうしたこの引き上げに関する資料であるとか、いろんな史実というのがこの引き上げ記念館で知ることができると思うんですけれども、
はい、
この引き上げに関してですね、例えば一昨年前の10月にユネスコ世界記憶、
遺産ですね、はい、
ちょっとね朝なので頭が回ってませんねこれ困りましたね失礼いたしました。に認定を所蔵資料がね認定されたということで、はい、ここからその例えば来場者の方とかっていうのはやっぱり変わりましたか。はい、
そうですね、世界記憶遺産に登録が決定した前後1年間で比べても、はい、大体 1.5 倍ほど人数的にも増え、来館者が増えておりますし、団体のお客様がさらに 1.57 倍ぐらい増えております。
はい、やっぱりこう顕著に現れるものですね。
そうですね、大きかったと思います。
こうした数字を見てもそうですけれども、やはり語り継いでいかなければならないこの史実というのが、はい、全国そしてこの舞鶴市内でも関心が高まっているというのは引き上げ記念館にとっても大きいことですよね。
そうですね。
で今回、そうした中で来館者の方を 案内されるいろいろと解説とか説明をされる語り部さんという方がいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
こうした語り部さんの役割というのは今ますますこの来場者が増えたことで重要になってきてるんですかね。
そうですね、展示してある資料を見ただけではやはり知っていただくことができないことっていうのを語り継げないことっていうのがあると思うんですけれども、
はい、
展示資料を見ながら、その資料に込められた思いであるとか史実であるとかっていうのをやっぱり聞きたいって言われる要望っていうのが多くなっておりますので、語り部さんの存在はとても大きいと思います。
そうですよね。で、語り部さんっていうのは現在大体何人ぐらいいらっしゃって、はい、どのぐらいの年代の方が多いんでしょうか。
大体、語り部さんっていうのが NPO 法人舞鶴引上語りの会の会員さんなんですけれども、34人と、会員さんがおられます。その中で、はい、実際に活動しておられるのは20名ほどの方です。で、年齢的には70前後の平均になっておられると思います。
そうですよね。ただその来場者が増えたということで、はい、どうなんでしょう、この人数でなかなかこう対応がしきれないっていうところもあったりするんですか。
そうですね、実働されている20人の中にはやはり仕事を持っておられる方っていうのもたくさんおられますので、その方々は空いた休みの日であるとかそういう日に、活動されておりまして、で、空いの日ですね、普通の月曜から金曜とかはもうベテランさんがやっぱりそのお仕事をもうお持ちでない方が、はい、回数を重ねて説明に来ておられます。
でも今後そうですよね、これから来場者が増え またますます増えてこられると思うので、
はい、
そうした意味ではこう語り部さんというのの役割、そしてそのマンパワーも必要になってくるわけですよね。
そうですね、引き上げ記念館としてはやはり若い世代、戦争を知らない世代にこう語り継いでいきたいっていうのが一つの目的でもありますので、学生、学校の団体さんとかにたくさん来ていただきたいと思って今活動もしております。なのでその学校の団体さんに来ていただこうと思うと、やはり語り部さんにもお世話にならなければならないんですけれども、
はい、
人数がたくさん必要となってきますので、大きな存在だとは思います。
そうですよね、はい、学校の方が来られるということは平日に、
そうですね、
ね、対応をっていうことになりますから、先ほどおっしゃってたように、はい、そのお仕事をお持ちの方だとどうしても土日が中心になってしまいますから、
はい、
まあ、そうした背景もある中で今回、
はい、
浜田さん、
はい、
来ました本題語り部養成講座が開講されるんですよね、
はい、
ただ語り部さんっていうと例えば我々のような30代40代の世代がね、
はい、
ちょっと語り部かと思うとハードルがすごく高いような気がするんですけど、
はい、
この語り部養成講座のに受けれるその資格みたいなのってありますか。年齢的な制限とか、
はい、語り部養成講座っていう名前はしてるんですけれども、
はい、
一つの目的としてやはりシベリア抑留であるとか引き上げとか、またそれに関わった舞鶴の大きな歴史であるとか、
はい、
そういうのをたくさんの人に学んでいただきたいというのが一つの目的でもありますので、年齢っていうのはやっぱり学生さんでも十分お勉強していただけると思いますので、年齢に関係なく、
関係なく、
はい、例えば高校生であるとか中学生であるとか、
はいはい、
学生さんでももう年配の方でもたくさんの方に来ていただきたいと思っております。
この語り部養成講座についてまたこの後詳しく浜田さんからお話を伺っていきたいと思いますが、時刻は10時21分を回っております。今日は舞鶴引上記念館史実の継承係長浜田豊美さんにお越しいただいて、 舞鶴引上記念館のこと、そして、今度行われます語り部養成講座についてお話を伺っております。浜田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この語り部養成講座なんですが、はい、これは今回初めて開催された講座なんでしょうか？
講座自体は、はい、平成16年に、初めて開講しております。もともと平成元年から、はい、体験者の方が記念館の中で語り部活動っていうのをされていたんですけれども、語り部さんの高齢化というのもあって、平成16年に初めて養成講座をスタートしまして、毎年してたんですけれども、
はい、
平成22年に受講者が少なく中止になりまして、そこから平成26年まで中止だったんです。一昨年その世界記憶遺産に登録資料が登録になったことを受けて、
はい、
来館者も増えるであろうということもありまして、平成27年に6年ぶりに、開講しまして、今年も、
はい、
もう一度ということで、開講することにしております。
ということは、昨年は6年ぶりにこの養成講座が開講になったということなんですが、
はい、
大体どのぐらいの応募があったんでしょうか？
はい、昨年は17人の応募がありました。
へー、そこから現在活動というか登録された方というのは、
はい、語りの会に登録入会されたのは13名
です。13名の方が、はい、これはとても嬉しいことですよね。
そうですね。それまで活動されてた方にプラスして、で現在その方も入れて20人の方で現在は活動されております。
そのマンパワーが増えたということもそうですけれども、はい、そうした記憶遺産への登録などもきっかけになったでしょうし、そうしたことでこうした歴史をしっかり学ばれた方がこんなにいらっしゃったというのがね、
はい、
とても嬉しいことですね。で、今回の語り部養成講座なんですけれども、
はい、
開講日は何日間ぐらいなんでしょうか？
はい、4日間予定をしております。
はい、
第1回目が1月28日の土曜日、
はい、
第2回目が2月18日の土曜日、
うん、
それから3回目が3月11日の土曜日、
はい、
で最終が3月25日の土曜日の4日間になっております。
なるほど。土曜日なので平日お仕事されてる方でも学びやすいですね。はい、あと学生さんなんかも、先ほどね、学生の方にも学んでいただきたいとおっしゃってましたが、土曜日だったらいけますよね。
そうですね。時間も、13時から16時まで、
はい、あ、みっちりですね。
1講座が、1時間予定してるんですけれども、1日に3講座ずつ、
なるほど、は
い、学んでいただきたいと思っています。
1時間ごと、1コマが1時間で、
はい、
それが1日に3講座あるということなんですね。はい、どんな内容を学ぶんでしょうか？
そうですね、やはり引き上げっていうのは戦後、にあった抑留に関することになりますので、近代日本史であるとか、その抑留に関係している満州国であったりとか、はい、ソ連の参戦であったり、そういう歴史、戦争に絡むような歴史の部分から始まりまして、であとは語り部さんの中には体験、引き上げを体験された方もおられますので、その方々に、実際の体験談を、話していただいたりとかしています。
やはりその背景となる歴史を知らないことには難しいですもんね。そこから実際体験された方の、じゃあ生のお声が聞けるということなんですね。はい、これはその語り部になるならないにかかわらず、すごくこう我々舞鶴に住む者にとっても、こうした引き上げに関して関心をお持ちの方にとっても、とても有意義な学びの場になりそうですね。
そうですね、やはり舞鶴に 住んでいるので、簡単に引き上げ記念館に来ようと思ったら来れるんですけれども、反対に近すぎてなかなか来れないっていうのもあるんかとは思うんですけれども、せっかくここにいるので、舞鶴の方も受講していただいて知っていただきたいなと思います。
そうですよね、はい、濱田さんもね、先ほど打ち合わせの中でお話をされてましたけれども、実際にこうした部署に来られて担当になられて、こうした史実のことを学んでいかれる中で何かこう感じられたことっていうのはありますでしょうか。
そうですね、恥ずかしながら歴史ってとても苦手な分野でしたので、最初引き上げ記念館ってなった時にどうしようっていうのがあったんですけれども、はい、引き上げ記念館の中でその語り部さんがお客様に対してこう説明しておられるのを聞いて、これは私も知っておかなければならないことだなっていうのを改めて感じました。
そうですよね、はい、私もこの濱田さんがおっしゃったように、本当に恥ずかしながらここ1年2年ぐらいでようやくこうしたことがあったんだということを知ったんですね。ですからやっぱり自分が今舞鶴に住んでいて、こうしたラジオとか、引き上げ記念館に行かせていただいたりする中で、やっぱり知っておかなければならない、そして知りたいっていうふうに思うようになりました。
また子どもたちは、舞鶴の子どもたちは小学校6年生で必ず来館されてますけれども、私たち親の世代っていうのは、当時そういうもなかったので、親の方が知らないと思うんです。なので、
そうですね、
はい、私たちの世代にぜひ知っていただきたいなっていうのを思います。
そうですね、繰り返しになりますけれども、語り部になるならないということの前に、はい、引き上げのこと、舞鶴のこと、歴史のことをちゃんと知っておきたいという方にもおすすめな講座ですよね。
そうですね、はい、
日程をちょっともう一度お伝えしておきますと、1月28日土曜日、2月18日土曜日、3月11日土曜日、3月25日の土曜日、いずれも1時から夕方4時まで、1時間の講座が3コマありますので、1日につき3講座受けていただくことができます。こちら場所が舞鶴引き上げ記念館のセミナールーム。濱田さん、こちらのお申し込みはいつまでにさせていただいたらよろしいでしょうか。
はい、1月21日の土曜日まで募集をしております。
はい、ということはあと10日ほどということですよね、はい、で問い合わせは、こちらお申し込みは電話かファックスということでよろしかったでしょうか。
はい、舞鶴引き上げ記念館の方までご連絡をいただきたいと思います。
わかりました。電話がですね、0773680836、電話680836、ファックスの方は0773680370、0773680370まで、ご連絡をお願いしますということです。さあ、定員はこれ20名先着ということですね。
はい、
では迷ってらっしゃる方はですね、早めに。
そうですね、舞鶴だけでなく、4日間だけですので、遠くからでも来ていただけるかなと思いますので、ぜひ、京都までこの放送を聞いておられる方が、
そうなんですよ、
ということですので、はい、ぜひ来ていただけたら嬉しいと思います。
本当に今まで伺っておりますと、そうした語り部の勉強された方っていうのは、何かしらこのご家族、おじいちゃんおばあちゃんとかに、その引き上げに関わった方がいらっしゃったりとか、そうした方も多かったんですよね。
そうですね、はい、ですけれども、もうこれからはもうそういう方がおられるおられない関係なく、歴史として、はい、知っていただきたいなと思います。
そうですね、妄想した方だけでなくて、もう多くの方にやっぱりこの引き上げという史実を知っていただく、そして舞鶴に住む私たちもこれに対して舞鶴に対する思い、この引き上げに思いを馳せること、 まあ、そうしたきっかけになるのが今回の養成講座じゃないかなと思いますので、濱田さんからもありましたが、ぜひ多くの方にご受講いただき関心を寄せいただきたいと思います。さあ、ということで濱田さん、はい、今日はですね、たくさんお話をお伺いしました。先ほどね、リスナーの皆さんにはメッセージを送っていただきましたが、何かこうお伝えしそびれてらっしゃることとかないですか？
そうですね、今回は語り部養成講座の受講をお知らせしたいという思いでこちらの方に出させていただいたんですが、その語り部養成講座っていうことだけでなく、やっぱり引き上げであるとかシベリア抑留であるとか、そういう歴史についてまず引き上げ記念館の方にご来館いただいて、一度見ていただきたいなと思いますので、ぜひ舞鶴来られた際には引き上げ記念館に寄っていただけると嬉しいと思います。
はい、ありがとうございます。今日はですね、こちらの舞鶴引き上げ記念館から史実の継承係長濱田豊美さんにお越しいただいてお話をお伺いしました。濱田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。